火の用心。
おはよう、日本全国消防団、日本放送の広田美由紀です。この番組は公益財団法人日本消防協会の協力でお送りします。
この前は住宅用火災警報器が鳴ってくれてよかったよ。
そう、料理中に洗濯物を取りに行っちゃって煙が出たけど、2階の部屋の警報器が鳴ってくれたおかげですぐ気づけたわ。
住宅用火災警報器が連動型だったからね。
連動型住宅用火災警報器は、一つの警報器が火災を感知して鳴動すると、連動設定されている他の警報器からも警報音が鳴るため、火災の早期発見に有効です。日本消防検定協会は消防法に基づき、住宅用火災警報器や消火器などの検定を行っています。おはよう、日本全国消防団。今日のゲスト応援団は AKB48 グループの初代総監督としてグループを牽引、現在はタレントとして活躍しています、高橋みなみさんです。
おはようございます、高橋みなみです。
おはようございます、
お願いします。
よろしくお願いします。それでは早速消防団の方と電話をつないでお話伺ってまいりましょう。
はい、
今日は令和元年の台風19号では自宅が被災する中活動に当たりました、福島県福島市消防団で班長をされています56歳、尾形義弘さんとお電話がつながっています。
尾形さん、おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いします。
どうもよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。さあ、はい、まずは尾形さんの地元福島市について教えてください。
はい、私はですね、周囲を山々に囲まれた盆地なんですけども、その中でも私の住む郷の目地区は、住宅街に大森川、濁り川っていう二級河川が流れていまして、はい、そのちょっと先で阿武隈川と合流するんですが、川沿いには低い土地があって、床上、床下浸水の被害を受けやすくなっているところなんですよね。
そうなんですね。
そんなところに私の家もあるっていうところです。
それでは令和元年の台風19号についても教えてください。
はい、その時はですね、10月11日から13日にかけて豪雨に見舞われまして、河川の越水や堤防の決壊などによって、市内では床上浸水が689件、床下浸水で594件、負傷者8名、道路の冠水や車両の水没、あと乗り面の崩壊、土砂崩れ、倒木、ライフラインの寸断など非常に大きな被害がありました。
いや、本当にお伺いする限り本当に大きな被害があったんだなというふうに思うんですけども、尾形さんはどんな活動をされたんでしょうか。
はい、まず私どもは管轄地域をポンプ車で巡回パトロールしました。その11日夜8時ぐらいからですか、雨足が強くなってきて避難所が開設されたんですが、そちらの方に避難誘導を呼びかけて回りました。だんだんあちこちで浸水が始まりまして、特に土地の低いところでは11時ぐらいから、夜明け次の日の明け方くらいまで住宅街に溜まった水を川に戻す作業に当たりました。一晩中活動して、朝方6時ぐらいですか、雨が上がって一旦解散したんですけども、私は自宅に戻るともう畳や家財道具がふかふか水に浮いてるような状態で、その被害で私は一旦消防団の活動を抜けて自宅の復旧に努めました。
いや、皆さんのために活動されている中、ご自宅に戻って、火災道具が水に浮いている状態って結構どうしたらいいか分からなくなってしまいますけど、まずはやっぱり市民の皆さんのためにご活動されたんですね。
いやいや、どうもどうも。
いや、すごい、岡田さんが自宅の復旧作業をされる中、他の団員の方々はどんな活動をされていたんでしょうか。
はい、取り残された方々を消防職員が救助するためのお手伝い、ゴムボートを出すとかですかね、避難所でも水没が始まってきましたんで、高台へ誘導しましたり、あと水が完全に引いてからは町内の泥や 災害ごみの撤去などに当たりました。
いや本当に大変なことだったと思うんですけれどもね。
尾形さんは自宅でもね被害があった中お仕事もあると思うんですけれども、そのお仕事と消防団の両立についてはどんなことを思っていらっしゃいますか？
私も仕事と消防団、20年以上両立してやっては来ましたんですけども、
すごい
行事が忙しい時期には確かに難しく大変な面もありました。ですけども、なんとか他の団員他のメンバーと調整して、協力し合いながらっていうところですかね。協力が大事かなって思います。
そうですね、
あと私は職業柄重機類預かるもんですから、ポンプ車や資機材の扱いも慣れてまして、特技や好きを生かすことができたんじゃないかななんては思っております。
尾形さんにとって消防団とはどんな存在ですか？
同じ地域地区で生まれ育った団員が多くて、同じ目的を持って過ごしてきたみんなはなんて言うんでしょう、親戚みたいな感じっていうんでしょうかね。実際何代か遡ると親戚だなんていう人もいて、やっぱ大きなこうファミリーっていうような感じですかね。
大家族ですね。
そうですね、
もう一つの目標がありますもんね、守っていくっていうね、
すごいつながり、
それでは最後に今後の目標を教えてください。
地元で生まれ育った人たちばっかりじゃなくて、地域に新しく引っ越してきた方とか団地に暮らすような人たちにも入団してもらいたいっていうのが一番ですかね。そしてやっぱり今5、60代が多いもんですから、20代、30代の若い人たちがこうもっと入団あと活動しやすい仕組み作りに関わっていきたいと考えております。
岡田さん本当にありがとうございました。
いえいえ、
これからも頑張ってください。
はい、どうもありがとうございます。
ありがとうございました。
はい、お疲れ様です。
今日は福島県福島市消防団の尾形義弘さんにお話を伺いました。今日のゲスト応援団は高橋みなみさんでした。来週もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
日本消防協会からお知らせです。いつ起こるかわからない火災、日々の心がけと備えが何よりも大事です。地域みんなで火の用心、あなたの大切な人、そして誰かの大切な人を守りましょう。宝くじはあなたの町の消防にも広く役立てられています。
おはよう日本全国消防団、ここまでのお相手は日本放送アナウンサーの広田美幸でした。公益財団法人日本消防協会協力、おはよう日本全国消防団、この番組は日本消防検定協会の提供でお送りしました。
緑内障は視野が少しずつ欠けていく目の病気、実は失明する原因の第一位です。大切なものを見続けるために定期的な目の検診で早期発見を、日本眼科医会。
AC ジャパンはこの活動を支援しています。
今月のゲストは高橋みなみさん、本当に素敵な方ですよね。元気になれます。来週もよろしくお願いいたします。さあ今日の予定ご紹介しましょう。千葉県にお住まいの陽一さんからいただきました。今日は銚子市にある大学で危険物のテストがあるため出かけます。今現在最後のまとめ中です。いつもは犬の散歩しながら拝聴していますが、今日だけは女房に任せる予定です、と5時25分にいただきました。ありがとうございます。もうまとめも終わってお出かけの準備をされている頃でしょうかね。試験もうどんなテストでも本当に大変だと思うんですけど、頑張ってくださいね。応援しています。ファイティーン。時刻は間もなく6時25分。この後は日だまりハウスをお届けいたします。